ドイラジ公開、ブレードランナー2049ネタバレ感想大会でー今回はですね、こたつと、
おまけと、
タンタンと、
タワラです。
はい。この4人で、ブレードランナー2049を見た人だけが、ここに今います。うん、チャムレイは耳栓をしています、うん。ということで、皆さんで、ネタバレ感想大会していこうじゃないかと。
何でもいいんですよ。
行きましょう。何でもいいでしょ。行きましょう。はい。ということで、じゃあ、テンション聞いてみましょうか。こたつ。もう俺、続編として完璧だと思ってます。最高です。おまけさん。
いや、なんか、好き嫌い置いといて、近年稀に見る、比類なき完成度みたいな感じがしました。
しました。タンタン。
え、女の人がみんな可愛かったです。
いよいよ。で、ガールさん。
端的に言って最高です。
あれってことは結構褒めムードになっちゃいますね。
まあ、女の子可愛いって言ってますよ。
女の子は可愛い。
女の子可愛いぐらいですよね。
シリーズ自体にそんなに、まあ、思い入れがないというか。
これね、まず一つね、言っておきたい。うちのね、父親とかも結構この辺ね、うん、そうなのなんて言ってたから怖いんですけど、うんうん、ブレードランナー2049はですね、ブレードランナーの続編です。
パロディじゃない。
パロディじゃないです。パロディじゃないです。だから、これあの、ブレードランナーを見ていない人は、見てから見てください。
見てから見てください。見てから見た方がいい。
っていうことですね。監督はですね、あの、灼熱の魂で有名なですね、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督。今年はね、メッセージも撮りましたけど、彼はですね、アートとエンターテイメント両方兼ね備えた、今本当にね、乗ってる監督なんで、この方が今ね、SF の世界にぐんぐん入ってきてる。そういった中で、ブレードランナーも手掛けると。
で、前作はね、一応リドリー・スコットですけどね。
そうですね。
やっぱこれね、ブレードランナー2049の前に、やっぱ見といた方がいいと思って、はい、昔見て、うっすらもんやりしてるから、はい、ブレードランナーファイナルカットが。
ファイナルカットですね。
うん、たまたま家にあったんで。
は
い、
お
そう、見てなかったけど、はい、DVD があったんで見て。あの時点で全然映像とか超アートで超完璧なんですけどみたいな、はいはい、本当にだいぶ経ってるし、その辺周辺の他の SF とか考えたらありえないくらい異常なぐらいすごい映像なんだけど、ね、今考えたら
あのブレードランナーで見た未来像っていうのが、うん、あ、俺らが今後、まあ、目指すべき未来なんだって思って追いつこうとしてったっていう現代人、うん、その街並みとか SF 的ガジェットの凄さ、
そうだよね、そのなんだっけ、強烈すぎてもうそれ以降を影響を受けてないものはないぐらいの SF 描写になっちゃってるっては言われてる、
ね、う
ん、
そうだから何もかもがブレードランナーの真似事みたいに、俺はもう現実の世界もそうなってると思ってるけどね。
まあまあまあそうだよね。だからその渋谷のビジョンとかがそういうのに影響を受けてるとか言われる
っていう中で、この、じゃあブレードランナー2049って、どうなの、うん、それの真似事になってんの、うん、って言ったら、俺、やっぱりさらに、うんうんうん、さらに未来を見せてくれてるっていう感じがして、うんうんうん、キャッホーだったんですよ。
はい。ガジェット的なところと
か。ガジェット的なところも、もう本当、例えば、まあ、AI ですよね。
まあそうだよね。
なんか、はぁ、あ、はぁ、あ、世界に一つだけの彼女で、見たかったな、もっとっていうのが、
はいはい、
より見えた。もうこれでいいんじゃねえかっていう人たちは多いんじゃないですか、もう。
もう、まあ、だから
AI でいいっていう。
そうだね。あとだから本当に結構前のとね、今回とだいぶ空気感違って、その空気感の違いはやっぱ主人公のキャラクターの違いで、
はい、
だから逆に言うとね、前のよく言われてるのが、まあ俺はそこまでどうかは分かんないけど、はい、主人公のハリソン・フォードのね、デッカードに感情移入できないし、その辺も含めてよく分かんないとか聞く話ではあったりとかするけど、今回ひょっとしたら日本人とかは超感情移入しやすいようなキャラクターが K なんじゃないかと思って、うん、だからアメリカで思ったほど範囲内でなんかおじさんたちのとかちょっと言われたりしてるっぽいけど、
工業的にはやっぱ結局は失敗したことになってるよね。
そうそうそう、なんかね、一応取ったけど1位とかみたいなんだっけ、
一周だけ、
そうそうそう、だからそれで思い出したのがスピルバーグの AI 問題、
はいはいはい、はい、
世界的にはダメって言われたけど、はい、日本はすごいヒットして日本人女性超好きなんだよね、あー、 AI、だからそういうのの感じにちょっと似てて、ブレードランナーの今回の新作は日本人男性結構そういうところでにしやすい、
だからハードボイルド的な新宿感からもうオタク系のアンチバーになったって、
ね、要はそういう話で、でなんか雑に扱われる非正規労働的な感じと、うん、そういう人たちが家に帰ってラブプラスみたいな、
そうなん、
ね、しかもあれも持ってっていろんなところで回れるって、うん、まさにラブプラスの最終形態だもん、
ね、そうだね、
そうそうそう、
いや本当そうだと思います。だから恋愛とかも、
うん、
もう取り残されてる人たちがいっぱいいるわけですよね、もうすでに、
う
ん、もう貴族の遊びみたいになっちゃってる人たちは、ね、どう解消していくのかってやっぱあの世界ですよ ね、
みんなに上位が必要だと、
みんなに上位が必要です、うん、で上位で上位してくれっていうことですよね、うん、河原さんごめんね、なんかすごい渋い顔いっぱいしてるけど、
はいはい、だからそこはすごいこうアンビバレントな気持ちがありますよね、上位、はいはい、最高やんって思うんですけど、うん、それ最高やんって言っちゃダメでしょみたいな、
はいはいはい、まあ、要はそういうことでもあるんだけど、
うん、そうなんでチャイナドレスってお前よって、うん、っていうところやっぱりこう前編そういう少しこうもどかしいというか、うん、そういう感じでやっぱり本当にさっきも言ってましたけど一作目とは全然空気感違います、
違いますね、
うん、だから今作に関しては完成度超高いけど絶対カルト化しねえなっていう、
あそういう意味ではね、
うん、
ああそうか、
完成度高すぎて、まあ、前回のブレードランナー1作目が2時間で終わるじゃないですか、うん、はい、で今回は3時間、だから多分2時間にすればもしかしたら同じような空気感になるかもしれないですよね、
あ、
うん、そういう感情的なところ全部切ってったら2時間ぐらいになると思うんで、はいはいはい、今回そういう感情的な説明をすごく丁寧にしてるからすごく分かりやすい作品になってると思うんですけど、うんうん、その分あれなんでああなんだろうとかこの展開なんだろうみたいなところは逆にないので、
だから本当見やすいと、
そうやっぱドゥニ・ヴィルヌーヴの方が商業向きだなって思うんですよね、まあまあ、適度にですよ、
うん、
まあ、僕の妄想の話をさせていただこうと思うんですけど、まあ、皆さん多分ねブレードランナー2049を見るにあたって予習ファイナルカット版を見たんじゃないかなと、
はい、うん
うん、はい、ね、僕の妄想ですよ、僕ねこのファイナルカット版の続編ではないと思ってて、というのはドゥニ・ヴィルヌーヴさん頭の中でドゥニ・ヴィルヌーヴカット版がきっと脳内にあるなと思ってて、
あ今ね、
はい、
ストレートでやったら4時間になっちゃう問題とかあんだっけ、
あそう、
4時間ぐらいになっちゃうって本当は、
とりあえずブレードランナーっていうのがそもそももうバージョン多くて今5つあるのかな、う
ん、5つもあるの、
うん、でワークプリント版って一番最初に試写でやったやつと、でその次にあのまあ劇場で公開した 版、
うん、
でその他国で公開したのインターナショナル版っていうのと、
お
その後に2000年入ってからだよねディレクターズカット版と、はい、で最後にファイナルカット版っていうのがあって、ワークプリント版っていうのは劇版とかが全部仮物なんですよ、で編集も荒くて、
あそんなやつだ、
そうなんですよ、
まあまあそうか、
で噂によるとですけど僕見てないんですけどワークプリント版は例えばキスシーンとかの劇版がちょっとねハンスジマーっぽいらしいんですね、
あ当時のやつ
が、そうそうそうそう、仮物の曲が、そのハンス感、あとオリジナルのね劇場版ではアメリカ人に全然通じねえからナレーションとかめっちゃ入ってるんですよ、ナレーション入ってて、
うんうんうん、
分かりやすいハッピーエンドに持ってってるっていう、であとこうエイリアンコベナントも多分見たと思うけど、もう目のカットで始まるじゃないですか印象的な、でブレードランナーもこう、
うんうん、
目にバーって映る、うん、あれも何版でついたのか、
確か
にあれもそう抜けてるやつがあったりして、あんな印象的なのにあれから絶対始めるっていうのもあるし、うん、あとですねユニコーンの夢っていうところが一番あるんですけど、うんうん、でそのユニコーンの夢っていうのがディレクターズカット版とファイナルカット版についてるんですよ、
うんうんうん、
でそのユニコーンの夢っていうのは、まあ、リドリー・スコットがどうしても入れたいって言って、うんうんうん、反対されながら入れたシーンなんですね、
うんうん、
で何の意図があるかっていうと、まあ、みんな噂になってるけど、まあ、デカットはレプリカントである、うんうん、っていうのをリドリー・スコットはそういう話にしたかった、
うんうんうん、
で今回の2049はデッカートはレプリカントではないって話になってると思うんですよ俺、
いや
じゃない、
わからない、
わからない、からない
ぼやかしてる、
俺はねないと受け取ったんですよ、なのでそこがリドリー版じゃなくてその原作のフィリップ K ディックの方に寄せてんのかなと思って、その砂漠感とか、
うんうんうん、
何より K って名前、
あ
すごいとかって俺も
KD だからね、
あ KD ディックか、
KD なんちゃらかんちゃら、
完全にそのままですね、
うーん
って思って、なんか僕はですねリドリー・スコットの思い描いていたレプリカント像とはちょっと違うんじゃないですかねっていう、ドゥニ版的な感じにね僕はなってたんじゃないかなって方に思って、
でもなんか最初にね続編として
そこがいい、だから要はリドリー・スコットの作品でもありフィリップ・K・ディックの作品でもあるいいところを僕は脳内でいろいろつなぎ合わせて続編作りました
そういう意味で
っていうことで完璧じゃないですか、どっちにも寄ってないみたいな、
あと続編小説もありますからね、
あ続編小説も
それはディックが書いてない、他の人が書いてるけど、確か4まである、
へえ、じゃあそれを参考にしてできた、
ちょっとそういう要素も入ってるみたいな、
あそうなんだ、
うん、
直接じゃないけど、
まあでも難しいね、デッカードがどっちか問題はね、 どう撮るかは、俺もストレート見てるときはそうは思ってなかったけど、よくよく考えたら、ジャレット・レッドか、の計画自体はね、レプリカント同士の繁殖だからね。
そうですね。
で、それに成功してるっていう体ではあるから。
ああ、じゃあ、そっか。
そうそうそうそう。だからそこがないと、ぼやけんだよね。
確かにね、その奇跡が起きたが、うん、俺、まあ、繁殖に成功したっていう。
だけだったら、あれだけの、ね、そう、だけだったらあれなんだけど、うん、ジャレット・レッドが欲しいのは、レプリカント同士で繁殖させて増やしたいってことだから。
なるほどね。
あれ、やっぱり、デッカードは、そっちって捉えた方が収まりはいいと思っちゃってる。
ああ、ただね、デッカードがね、レプリカント的要素がもうないんですよね。ロイ・バッティとの戦いの時から、もう彼は全然レプリカントじゃないと思ってたんですけどね。
強さとか
だけじゃなくて。そう、強さとか。だから二人の、ケイトのバトルシーンとかで、うん、確かにこう殴る音はね、うん、やたら強調してるけど、うん、どう見ても人間しか見
なくて。いや、そう。いや、だからなんかあれは、これは妄想、妄想。
はい、でも妄想ですよ。
いや、だから、それこそ、超初期型で、はい、いろんな制限を寿命もつけてないし、
はい、
そういう中で、何か繁殖能力的なものも、まだ、設定してたらしてないか分かんないけど、台があるじゃないですか。ネクサス6、8とか、うん、それでなんかいろいろ改良はしてってるから、もともとね、レプリカントのその性能もいろいろあるんだろうから、超初期型なのかなとか思って、だそういう肉体強いとかじゃない頃の、まあ、だから人間としてとりあえずなんか警察とか、まあ、あの頃は警察辞めてるけどみたいなこともさせてんのかなとか、ちょっと膨らませたって感じ。その今回のものに逆算して、デカードはレプリカントであるって。
あ、じゃあそうするとね、ファイナルカットの続編ですね。
そうなんだろうね。まあ、俺ファイナルカットしか見てない
から、ね、多分映像の綺麗さもやっぱあるし、
うんうん
はい、まあまあまあまあ、もう、
まあまあ、
もうなんか話し合いながらね、詰めていきましょう。
ね、まあまあまあまあ、それぞれのがあるからね。
それぞれも、うん、でもそれだったらさ、もっと早く成功してね。
もう、だから情報が失われちゃってるから。
あ、ブラックアウトで。
そうそうそうそう。フォレスも、あの、うん、デッカードに対して、もしあなたが作られた存在で、だとしたらって言ってるから、はい、多分フォレスも分かってないんですよね。
そうかそうか、うん。
だからそういう意味でぼやかしてる。
あ、じゃあもうタイレル後の、もうウォレスまでの間のそのブラックアウトで、いろいろ分かってないってことですね。
そうそうそう。う
ん、安定化してないから、実はどういう可能性があったか分からない存在だったのかも、そうそうそう、みたいな。
ただのクローン人間みたいな。
そうそう、単純にクローン人間的に作ってみて、みたいな、かも、みたいな。だんだん多分、人間が扱いやすいように制限してってると思うから、はいはい、ある意味では。
はいはい。
その代わり、パワーアップもさせて、みたいな。仕事がすごくはかどらされるように、みたいなのはあるかなっていう想像を、私は持っておりますぐらい。
なるほど、うん、じゃあちょっと賛同ですね。ただそこがね違ったとしてもね、
まあまあ、そうそう、
何の印象も俺変わんない。
印象は変わんないそう、ふといろいろ考えてみると、
うん、
あのいろんな設定を整理すると、あ、そういう方向がちょっと収まりいいなと思ってるだけ。別にじゃなくてもいい、うん、俺は。
まあでも K の話ですからね。
そうそうそうそう、
そう、
そう、 K の話として最高っていうかなんですよね、ガワラ君。最高っていうか、みたいなことですよね。
そうですね。だから、僕は、やっぱりあの、デッカードはそんなに好きじゃない。キャラクターとしてそんなに好きじゃないんで。
うん、まあ、好きって人はあんまいないよね。
うん。だから、ね、すごい映画だと思うんですけど、前のブレードランナーはそこまでではないんですけど、はいはい、今回はですね、もう本当、K が好きっていう。
はいはいはい。
あの、うん、僕、この前、オールタイムベストで、はい、あの、9位にあの、オブリビューをあげたんですけど、はい、完全に同じ話だなと思って。
入れ替わっちゃいますこれ。
入れ替わっちゃいますね。
俺だよ、ベスト第9位にもブレードランナー。
やばい、これやばいよね。
ミドル級。
うん。まあ映画としては、まあルックとは当然こっちの方が上なんですけど、はい、あの、主人公の惨めさはこっちの方が全然上なので、
そうですね、
こっちを押しますね。
そうですね。惨めですね。ちょっと淡々。好きな人たちが喋っちゃってるからね。
うん。特に何の説も私は抱いてないので。
え、タンタンさん的には他の要素的になんかどうなったんですか？ストーリーなり世界観なり。
ちょっと興味がないですね。
うん、興味ないけど一応見といたみたいな。
筋肉も少ないしみたいな。
そうですね。
ね、本当はドラッグスの人出てんのにあんまり戦わないしね。
もう、
まあ、ちょっとガタガタやるけどぐらいの。
あ、でもあれでやってますからね。ルーク・スコットが監督した前日談、ブレードランナーの2048みたいなやつ。
うんうんうんうん、
それの主役が
デ
イブ・バウティスタ。で、アクションシーン盛りだくさんで。
それは好きかもしれない。
じゃあそれ見ようかな。そう
です
ね。
盛りだくさんっていうか、まあ、人目につくとこで発揮しちゃったから、ああ、大変みたいなことですよね。
なるほど、なるほど。
あ、隠れてんのに。
そうそうそう。で、それで、ああ、きっと彼はね、追跡されることになっちゃうんだろうな、的なね。
なるほどね。
あの、今回その、ドゥニ・ヴィルヌーヴが2049を作るにあたって、3編の短編を作るように他の人に回してて。 でそのうち一番最初の一個は日本の監督ですよね、アニメの渡辺慎一郎監督が、あれ割と2022かぐらいかな、
うん、近いんだ。
とりあえずルーク・スコットがあと残り2つやってて、真ん中の作品はジャレッド・レトが非常ですねみたいな感じの話ですよね。
まあ、このキャラクターをもちゃんと見せるみたいなこと、
レプリカントもう一回作りますっていう、
あ、
は
い、うん、あ、そうか、そうですね、会社違う変わってるもんね、は
い、
あの頃。
なのでまあこの3編見てから見るのもいいんじゃないですかね、
うん、
これはあの YouTube で公式にちゃんと上がってるやつなんで。
で、女性陣は本当は誰が言
ってたんですか？私はもうロビン・ライト推しですよね。
やっぱそうだな。う
ん、ロビン・ライトね、
うん。ロビン・ライトね。怖いな、でも。
最高じゃないですか。
ちょっと大丈夫？ちょっとその発言大丈夫ですか？
ここの最高さちょっとわかんないな。
そういう怖いところが最高とか大丈夫ですか？ちょっと発言。でもなんかやっぱロビン・ライトのキャスティングは、ちょっと、あの、コングレス未来学会議キャスティングっぽい感じが若干するというか、
うん、
あ、要は、ね、はい、レイチェルが出ますっていうのは、コングレスの話の役者の契約して愛するのに近い話だから、ちょっと俺、ちょっとだけ思いましたよ。うん、まあもちろんロビン・ライト時代がハマってるのもあるけど、
どっちかというとまあハウス・オブ・カード。俺もハウス・オブ・カード。すごい、仕事できる怖い上司ですけど、はい、
うん、
スカートなのがいいですよね。
そうなんだ。俺じゃワンダーウーマンを一番最新で見てたから繋がんなくてもちゃんとアーマーとかつけた方がいいんじゃないですか。まあ、確かにスカートでしたね、う
ん、ちょっと膝上のスカートなんですよね。
いや、ちょっと性癖みたいな話なん
で大丈
夫ですか。僕はもう AI ですね、う
ん、あ、ジョイね、
ジョイ。
これはいいよねって言えないじゃないですか。
いや、言いたいじゃないですか。
やっぱジョイの子すごいよね。よく見つけたなって言い方変だけど、うん、まあ要はジョイとして完璧だよね、
うん、
で、しかもやっぱあの子の感じがまさにやっぱ日本人が好きそうな感じでもあるし。
ノックノックに出てた人
だね。あ、そう、ノックノック、うん、だからそう、ノックノックに出てて、キアヌをいじめる女子高生の一人と、
は
い、あと
最高です、
なんかハンズオブストーンっていう、ちょっと日本だとシネマ界でのカリコリで若干やったぐらいだったけど、なんかボクサーの話、本当の、うん、Xミッションで主人公が憧れるエドガー・ラミレスが主役で、うん、ボクサーで、はい、それの妻役やってて、
へ
ー、それもちょっと見たんですけど、印象が全部違うから同じ人と思えないみたいな。
そうなんだよね。
そう、不思議な。
今回のだとなんかね、うん、ちょっとフェリシティ・ジョーンズを若くしたようなね、
が、言いたいことは、
まあまあまあ、でもそうなのかな、う
ん、なんかね、そんな感じ。
可愛い系で目を大きくってみたいな、でちょっと華奢な部分があってっていうのはやっぱりこう、うん、そういうのは欧米とかよりは日本とかアジア系に受けそうな感じがするような感じがちょっとするなっていう、
うん、巨大ホログラムのさ、
ね、
予告編で見た時ね、うん、うーわーやだなこのブレードランナーって思ったわけ最初。
はい、
あのシーンを映画内で見たらね、
うん、
説明みたいな。
そうね。
そうですね。
そう、これなんかそう予告見る時は、うん、あれはただ単に何の意味もないシーンの一個なのかと思って街を示す、
うんうん、
そしたらねっていう、終わりだったっていう、う
ん、なんかホログラム巨大化すればいいみたいな、スノークみたいな、
うん、
そういう潮流なのかなと思ってね。なんだよって思ったらね、うん、そうじゃないと。
確かに、いやあのシーンは
ないね。
そうですね、
ないです、
ね、うん、でも俺はラブの人が良かったですよ。まあちょっとずれるけど、
うん、
あの人がこう外へ行く時に着てる服のコートがなんかいいんだよね。
へえ、
なんか
性癖ですか。
ちょっとそれは違うと思うけど。髪型がね、パッツンだったりするとことかが、あ、なんかちょっと、キャラ付け的になかなかいいなと思って、あんまりパッツンの人とかでガーンとかやるイメージないけど、そういう人がガーンってやるのが。
日本人パッツンも好きだからね。
大好きですよ。
あと、ラブってね、
うん、
名前なのになんか、なんだろう、フューリーみたいなね、
うん、
ヘイトみたいな、なんかもう、デストロイみたいなね。そういう感じ。
社畜。
社畜か。
ああ、存在としてね。
社長のために何でもやります
。そんなに社長からは別に大事に思われてない。
う
ん、
思われてない。まあ確かに。
うまく使われてるからね。
そうそうそう。
でもお前が一番だって言って、一番寵愛されてると思わせてるっていうのがね。
天使ですからね。
うん、
やっぱラブって名前つけられて、
うん、
それはちょっとね、狂っちゃうよね。
自称し
ようじゃないというか。私だけ違うんだっていう。
うんうん、特別でありたい感。
そう。
やっぱね、
この話。だから目の前でね、新しく、
うん、
な生まれた、あれがちゃんと妊娠できないから刺し殺すとかも見してるから、うん、だからちゃんと特別であるためには結果を出さなきゃ特別であり続けれないっていうのが一番そういうの見てるから超頑張っちゃうというか、だから自分が頑張んないと捨てられるってのも分かってるからっていう切なさもね。
あの涙の理由はどういうことなんですか
ね。あれね、刺し殺したの見た時とロビンライト殺した時も泣いてたんですよね。 これ何なんですかね。
ラブじゃないか。
ラブなのに、ラブなことしてない、私。
そういうこと。
まあ、どこかでは意思とは違うことをやってしまったみたいな感じなのかな。
だからあれかもしんないね。ロイ・バッティが最後ほら、デッカードを助けて、にやけるっていうシーンの逆かもね。殺しながら泣く。
やっぱりシャチゆえの涙だと思いますよ。
だから浸水してるわけじゃないってことなのかな、うん、レッドレッドに
多分その本能的にやりたくないことなの
ではあると、
本人は自覚していないから自覚で
だけどもうそういう風にやっていかないと自分があの特別でいないと捨てられるのも分かってるからでそれを無自覚にどっちも捉えてるから、うん、感情のコントロールがおかしくなってるの
なるほどなるほど
2つの相反するものが中で衝突してたからゲットアウトの涙みたいだね、
うん、本当そうですそう、それとなんか似てるなと思って、うん、
確かに、うん、ゲットアウトだ
ゲットアウトだね
ブレードランナーの後にゲットアウト別の日ですけど見てあの涙見た瞬間すごいデジャブだと思ってそういえば
あさっき小田さん言ったけど、はい、あの特別になりたい人たちの話です
よね、はい、うん確かに、
うん、そうだね、うん、K のことを考えるとね、うん、こう2回目見たら最初からもう K の辛さしかずっと続かない映画だなと思って
そうだね
なんて映画だと思って
そうもうこのねストーリー構成が実にドゥニ・ヴィルヌーヴっぽいなと思ってて、うん、普通のお話の作り方は、うん、一見無関係に思える視点とか話とかを、うん、後でね実は一つの話に修練していくよっていう、
うんうんうん、
このやり方がオーソドックスこれはもうドゥニ・ヴィルヌーヴも大得意なんですけど、うん、今回はですね僕は感動を返せがたっていう方だと思ってるんですけど一見無関係に思えるそういう視点だったりエピソードが一つの話に修練していくように見せかけて実は本当に関係なかった
うわもう
そうですね
いう話なんですよ、うん、でこれはやっぱね今までのドゥニ・ヴィルヌーヴ作品を作ってったら、うん、そろそろこの手の話を出すだろうなっていうのを、うん、俺ちょっと求めてたとこもあって、うん、ここで来たーみたいな感じ、うん、こんなのね綺麗に作れないですよ普通、うん、だって関係ないんだもん関係ないっていう話をねまあ、あんな感情的に高められるっていうか。
いや、だからそうなんだけど、逆に言うと、わかんない。俺今はふと思ったけど、なんだこれ、絶望にも希望にも感じるような感じが奇跡だけど、うん、関係ないけど、結局自分自身の問題なんだよね。だから自分がどう関係していくかで、
はいはいはい。
要は主役は私いなかった問題だよね、それって、
うん。はい。
主役じゃないけども、この物語、自分の役割が確実にあると。
うん。
だからもうそこに乗っかってしまおうと。その役割自体がいいことじゃないかもしれないけど、うん、それで自分で関わっていこうみたいな話にも見えて、それって実は俺今ちょっとメッセージにも近いなと思った。そう考えると。だってあれも結局は分かってることに対してのどういうふうに
向き合うか、
ね。向き合うか。結局運命に対してどういうふうに向き合うか。うん、今回のも、そういう運命だったのかもしれないっていう。で、免れないかもしれないと。
俺、おまけさんの今聞いてたら逆に役割を放棄して、うん、自分と言ってたら自分で選択できるって話にも俺見えるかなと思ったね。
うん。選択できるから放棄でもしなかったじゃん。
ある意味ではね。
そうそうそう。だから、それがちょっと似てる。だから、実はメッセージも、分かってんだったら放棄すればいいじゃん問題があって。
はいはいはいはい。
になだから俺、メッセージの次にヴィルヌーヴが来るってことが、すごく密接になっちゃったって思って、今年しかも日本見れてっていう。
うん、
そうね。だから主役たちに主役の道を明け渡して、うん、僕の役割は終わったので、僕は使い捨てでございますっていう。だからなんかこう、すごく皮肉だけど、レプリカント的な役割をやっちゃってるとも言えるというか。
うん。あらあら、そうですね。
目的に対しての使い捨ての道具的に動いちゃって、最終的にはそっちを自分でやっちゃってるから、ある意味ではね。うん、この一週間、K のことを思い返すために辛いんです。
そうだね。だって、レプリカントはさ、そのためにこう反逆してたわけじゃない。そ
う
そうそうそう、自由を獲得するために。
まあ、大きい大義で言うと、他の人たちの自由のために、ではあるとは言えるけど。
いや、でもやっぱ K は自分の望みのために行動しているから、うん、レプリカント軍団の人たちからは、うん、そのデッカードを殺せって言われてるけど、うん、そうじゃないことをしているから、うん、それはやっぱり K なりの運命から選ばれなかったとしても、うん、俺は俺のやりたいことをやるんだっていう話だと僕は思いました、ね。
は
い、
それが俺は大義は運命の方に引き寄せてるから、メッセージに近い感じに感じるという。だから、うん、K は俺の選ぶ通りやるって言ってるのは、メッセージのエイミー・アダムスが結局私の選ぶようにやるっていうのに近い感じがちょっとします。
でも最終的に K が選んだのは運命じゃなくて感情だと思うんですよね。
だからそこが難しいんですよ。それさえもっていうのが運命の怖さという。
そういうのは全部滅ぼすわけですよ。
そうそう、だからそれが抗えなかったかもしれない、どう捉えるかで希望にも絶望にも感じるっていう、
ね、抗った結果なのか、
かそれさえも組み込まれてるか、あ、まあはい、だからその辺がやっぱメッセージに近い感じがするっていう、何回も言っちゃってるけど、うん、
まあ、俺は自分で選択したって希望の方だね、結構、うん、だからやっぱ無関係であるからこそのっていう、そうそうそう、
無関係だけど自分の中だけではちゃんと関係していくから、やっぱり父親なんだと拾っていけるし、感情としてね、
過去の記憶を作ってる娘だったってことでしょ、で、まあ、みんなの共通認識として、うん、本物の記憶を移植することはない、
うんうんうん、
だけど K には本物の記憶が移植されてるんですよね、うん、それって特別な人です、
そういう意味では、だからそれがランダムであったのかもしれないけれども、それに当たってるっていうことではあるから、
うんうん、
あの人自体はレプリカントとも言えるけど記憶操作とかしてるわけじゃ、まあ、ないから、記憶を自分で撒いたんだよね外に、だからどうやって出てくかのために賭けで、多分それが K に当たったと、で K が最終的には動いてくれてるっていうのも言えるから、
自分の親に会うための手段として記憶を使ったってこと、う
ん、みたいなとこもあんのかなと、だから結局あの子も自分で自分の他の人に守られてるとかじゃなくて、自分の道を切り開くための武器が一個本当の記憶だったのかもとかちょっと思って、
あ、外には出られない体ではあるんだよね、もうどうしようもなく、
それも分かんないよね、
分からない、
そうそうそうそう、
言われてるだけ、
そうそうそうそうそう、
でも彼女は記憶をインプリントされてるわけじゃないもんね、
そうそう、
基本的には
レプリカン、
うん、だけどあの場所に入れられて、そう、 あのそういうこと言われてれば基本的には外には出れないから、
うん、そうするとレプリカント軍団がさ、本当にさ双子が生まれて、
うん、
もう男の子の方は亡くなってて、
うん、
女の子の方が生きてますよ、私見ましたよって言うじゃないですか、もうそれも移植された記憶の可能性あるよね、
まあそう可能性はあるんだよね、
だから そうだと思います、
うんうん、
だとしたらやっぱ K は実は本当にっていう可能性もあるんじゃない、う
ん、双子って本当に双子はリアルなんだっけ、
いやリアル
じゃ
違うよね、そうそう、だから双子じゃだから要は本当に子供は一人しかいないのをカモフラージュするとかのあれだから、
なんだそうですか、
なんかデッカードがあれですよ ね、うん、教えた、うん、
あやり方をとか、
はい、それで、
そのためだけの
双
子、うん、あ結果的にその精神的な双子にはなってると
言える、うん、面白いですね、
うん、結局、認識してるのは体じゃなくて記憶とか心で何かを認識してるとしたら、それをね持ってしまったら、
まあ、何が人間を人間
そうそうそう
正
しめるかの話のでもあるから、うん、ってことはやっぱ K も子供の一人だとも言えると、
うんうん、
そういうことにしたいですね、
うん、
あのワンちゃんは本物なのか
分からない
ずっと気になってる、お酒飲むワンちゃん、
その辺もね、リドリー・スコットの時からもうおかしいからね、タイレルが飼ってるフクロウとかも、
うん、
本当はレプリカントじゃねえのにレプリカントってことになっちゃったからね、
あそうなんです
か、目に光が映っちゃって、うん、結局後から
帰ってきた
っていう風に、だからその場その場で結構話がどんどん変わってって、だからナレーションも つけられなくなったみたいな経緯もあるから、
うん、
もうあのブレードランナーが完成度の高い映画ではないんですよね、元々、
まあそうだね、う
ん
う
ん、
だから余白があるからカルト化したって
みたいな、そうそうそうそうそう、
奇跡なんですよ、
あそういうね、
うん、
そういうことですよね、ブレードランナーっていう奇跡があったからこそ子供みたいな作品ができたと、
うん
うん、俺ねやっぱね、Kがねハリソン・フォードに出会ってからのバトルシーン、
うんうん、
もう超好きで、
おうおう、
なんか謎のホールみたいなとこでさ
はいはいはい、
エルヴィス・プレスリーが無音でなんかすごいこう歌いながらマリリン・モンローとか出てきたり、うん、で殴り合って急にまた音出てきて、うん、なんかねあの見せ方がね、うん、見たことないし聞いたことないし、
うん、いやだからすごいよね、ライティングも含め今回やっぱロジャー・デイキンスがすごいんだよね、
そうなんですね、
撮影監督ロジャー・デイキンス今度こそもうねノミネートだけ何十回もしてるっていう人ですけど、一回も撮れてないっていうアカデミー賞撮影のね、はい、今度こそ撮るんじゃないかと思ってるけど、ホイテ・ヴァン・ホイテマがいるから今年、ダンケルクで。
あ、そ
う。だからもうちょっと違う意味のチャレンジングさの、ほら、チャレンジングさとかに寄っちゃうので、要はロジャー・デイキンスとしては高レベルで、うん、集大成的に、すごくない映画、一枚もないっていう。
もうあの、パラボラみたいなのがさ、
あの、太陽光発
電。太陽光パンクみたいな。うん、ブワーっとあの広がりとか、ね、すごいよね。
すごい。で、やっぱりこうね、またあの、お得意のというか、お、よ、出ましたみたいな、あの、人間の影だけで、こう、いろいろ映すみたいなやつがいっぱい出てくるんだけど、うん、もうそれとかもやっぱ題材にも合ってるし、さすがに撮らせてあげたいなって思う。
パッてこう引いた時の、うん、うわ、もうどこまでも作り込まれてる、この絵みたいな。うん、あとやっぱね、ハリソン・フォードがやっぱアクションできない分、
うん、
その代わりやっぱライアン・ゴズリングが全部背負ってるんですけど、はいはい、でも一緒に映ったりすることによって、ハリソン・フォードもすごく頑張ってるみたいに見えるっていう。 ハリソン・フォードのお家で、うん、しっちゃかめっちゃかってなってる時も、うん、もうなんかヘリコプターみたいなところにね、連れてかれて、うーんってなってるだけだけど、奥でレインゴズリが一生懸命戦ってるから、なんか一緒に頑張ってるように見えるし、もう水で大変になっちゃってる時もね、うん、あーもう苦しい苦しいってもう、う
ん、やってるだけなんだけど。
そうそう、もうデッカーズさんもう溺れそうで、もう、うん、うんってなって、もう関係ない。もうアクションしてない。うん、関係ないんだけど、ラブとケイがね、ガッチャンガッチャンやってるから、うんなんかもうみんなで一生懸命アクション頑張ってるみたいに見えるんだけど、実際何もやってないっていう。そう、アップアップしてるだけ。あの感じがね、俺ちょっとね、うん、面白くて、はいはい、嬉しいっていうかね。
ちょっと僕この映画見て気づいちゃったことがあるんですけど、俺実はレプリカントだったなって思って。
はいはいはいはい、うん、いいですよいいですよ、
うん、そうそうそう、だからおまけさんも、まあ、ベストとかでそのはみ出し物をあれしてる作品が好きですっていう話をしたけど、うんうん、まあまさにこう自分もそうで、じゃあそのはみ出し物って何かっていうと、なんかそう欠落を抱えているような、うん、レプリカントって植え付けられた記憶しか持ってるものがないから、はい、そこに執着しちゃうだし、僕もまあ映画とか音楽とかそういうところ、まあ、周りにこう友達とかいてもそれはそれでいいことなんだけど、なんかちょっと足りないものがあるなと思ってそういうものに執着してしまうっていうのがあるので、何なんだこれはと思ったんですけど、あ、俺はレプリカントだったんだって納得できました。そうだから
レプリカントの記憶って僕らの映画なり小説なり音楽なりそういうものなのかもとも言えるっていうね。あ、やっぱ心の拠り所、うん、とかやっぱ何かは欠落感を持ってたりとか現実にそごを感じる人とかが何かこう物語とか芸術とかに自分だけの何か拠り所をみたいな見えるよねっていう感じがあるよね。そのレプリカントの記憶っていうものが持つ意味合いって、だからみんな人間だレプリカントもみたいな、
そうやって、あ、俺レプリカントはしょうがねえなっていうことで納得することにしました。
納得することに
だ、そこがやっぱリドリー・スコットの解釈ですよね、うん、多分レプリカントはもう人間的であるっていう風にやっぱ持ってったっていうのはある。
だからリドスコ版のレプリカントってある意味人間を超えた存在に、身体能力的なものではなくて、はいはいはい、なっていると思っていて、なんでかっていうと自分のやりたいことやってるからですよね。なんかしがらみとか寿命が短いっていうのはあるけど、じゃあ自分が生きたいようにやってやるぜってなってるからすごく魅力的に映るし、その部分でもう人間を超えた人間になってるんじゃないかなと。
まあ人間、そうそうそう、人間っぽい行動原理とかを持った上で、うん、人間としてのアイデンティティを持ってしまった強い人間みたいなことだから、そうそうそう、人間を超えた存在かもっていう話ね、うん、
だけど今回はそうじゃないから、うん、まあ、そうじゃない系がそうなってでいくっていう話で、う
ん、うね、結局人間みてえな悩みを抱えるってことよね、
うん、だから違う方向で人間的な方向が芽生える感じだね。だからやっぱそうやって時代の何かによるのかもしれないね。その80年代の何でもやっていけるっていうような世の中の空気と、うん、まあ今のもう世界的に閉塞してて何もできないかもみたいなことが意外と反映してるのかもしれないっていう、はいはいはい、そうそう。で、だからそういう欠けてる人たちが80年代はそれでもやってやんぜっていう気持ちで突破できるって思えるような空気感があったから、でも今はこう突破できない空気感が強くてああいう系的な感じになるのかもしれないなってちょっと今話したと思ったね、
うん、人間だって、
うん、そうそうそうそう、
ちっちゃい時のね記憶持ってますよ、うん、けどねその時からね全く同じ細胞なんて体中にどこでもないですよ、うん、一個もないですよ、全く違う生き物ですよ。だから本当にこたつはあの時のこたつと同じなのか分かりません、そんなこと、うん、作られた記憶かもしれません、
うんうん、
ということでだからね、過去に縛られることはない、未来は選択できる、うん、結果的にそれが運命の通りであろうと、
うんうんね、
本人が思い込めば
それが一番
生きる道なんじゃないでしょうか。
だから本当すごい映画でしたね。
すごい映画でしたよ、
うん、でも AI は歯よりは優しいからいいね。
まあでもさAI も同じさ、ブレードランナーでレプリカントが抱えてた悩みとかを持ち始める可能性全然あるからね。
いやだからもはや体のないレプリカントに近くなってるから、あれも人間
でもこの後この人への愛は本物なのかしらっていうところに行っちゃうからね。
それ歯的な話ですか。
まあだからなっちゃうでしょ。
いやでもこう固有だから、もう切り離したから、まあだ死んじゃったけど、
うん、
死んじゃったよ。
同じ企画のものに見えてても、
そうですよ。
一人一人の関わりで、AI の話って結構ね、これから難しいというか、だから AI をもうやめないと人間滅ぶから、
はいはいはい、
言っちゃってるっていう、うん。いや、確かにそうかもしれないけど、これは多分人間側の願望や希望だけど、こういう AI だったら、 一緒に生きていけるかなっていう。
まあでもそういうね、あれだったら滅ぶしかないじゃないですか。逆に言うとね、うん、大いなる地球の意志的なもので見たらね、
うん、
機械的なね、もう AI とかを作ってほしいから人間を一回作っただけだかもしれない、ね。
いや、そんなものには抗いたいですね。
あ、そうですか。
そう言われると。
皆さんも、K を見習って、言われた通りにしない。いろんなことに、世の中に反抗していこう。
そういうことなのか。
ね。そういうことですね。皆さんも、自分なりのブレードランナー2049を見つけてください。さよなら。本編もよろしく。